で、14章、少し長い箇所ですので、1節から11節、そこを購読して始めたいと思います。イザヤ書14章ですね。失礼いたしました。1節から11節を交互にお読みいたしましょう。イザヤ書14章1節から11節。誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選んで彼らを自分たちの土地に居こわせる。寄居者も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いて、あなたを居こわせる日に。主が悪しき者の杖を、支配者の尺を折られたのだ。全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げる。もみの木もレバノンの、すいません。よみは下界で、お前が来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。ご一緒に、お前の誇り、お前のことの根は黄泉に落とされ、お前の下にはウジ虫が敷かれ、虫けらがお前の覆いとなる。バビロンの、裁きの時、主はイスラエルに平和を与えると、あります。歴史を見ますと、それはいつのことなんだろうかと。バビロン捕囚の後、イスラエルは、ほんのつかの間の独立を勝ち取っても、戦いは絶えず、今に至っています。しかし、神様のご計画はなることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、様々な裁きの光景が繰り広げられているこの予言ですが、どうか全ては分かりませんが、神様が正しく裁かれることを私たちはしっかりと見張ることができますようにお願いいたします。ご聖霊の導きが豊かにありますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。展開が目覚ましいのですけれども、13章でバビロンの裁きが告げられるんですけれども、それに並行して、1節から10節、今見たところの中心は、この厳しい裁きの中でも、イスラエルは回復すると。 まだ具体的には書かれていませんけれども、そして世界の歴史から見るとささやかであるかもしれませんけれども、エレミアを通してやがて予言される70年後、バビロン捕囚から70年後にバビロンは滅ぼされ、そしてペルシャによって約束の地に帰ることができます。吹けば飛ぶようなイスラエルは生き残ったんです。困難に打ち勝って立ち続けています。しかしバビロニア、バビロンは跡形もなく消え去っていきました。今日この章14章を通して、この栄枯盛衰の中で神様がどのような導きをしておられるか、またこの栄枯盛衰の中でどのような力が働いているかを共に見ていきましょう。今お読みしました箇所を振り返りましょう。主はイスラエルを憐れみ、平安と勝利を与えるとあります。14章の一節をもう一度お読みいたします。誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選んで彼らを自分たちの土地に居こわせる。希流者も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。神様はイスラエルを懲らしめ、ご自身に立ち返らせるために敵国を用いました。しかし彼らは主が彼らを強くしたにもかかわらず、自分の力だと高ぶって自分を神のようにしたために滅ぼされて行きます。そしてイスラエルの祝福はそこに起立する者へも祝福となっていく。二節にはまた諸国が70年間留守にしてたわけですよね。でも、紆余曲折は実際に起こるんですけども、ともかく迎え入れるというんです。それがどれほど難しいかということが、先の大戦の後イスラエルが、本来は平和的に約束の地に帰れるはずだったんですけども、それがならず、未だ戦乱が尽きないという状況が続いています。どんなに強くなっても、それは、主の導きなければ平和には、実現しません。武器に対しては武器ということで、争いは、今もなくなっていません。さて、一方バビロンは4節以降ですね、これは高ぶってはいけない歌ですけども、しかし神様を拒んで自分を神様だと誇って、そして非道を行う者には裁きが来ます。高ぶって人々を 虐げた国はやがて打たれ、弱くされて滅びて、逆に自分たちが蹂躙される立場になります。4節にあざけりの歌とありますが、虐げる者はどのように果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか、主が悪しき者の杖を、支配者の尺を折られたのだ。神様が裁きをなし、そして高ぶる者を低くされます。ですから、まず主に信頼し、主に裁きを任せる、そのことをイスラエルは知りましたね。またそれを忘れると、また同じような戦乱に落ち込んでしまうんですけども、横暴な者が繁栄するときに仕方なくにみんな従いますけども、決してそれは強い者が正しいからではないんです。諸国の宗教や教えは、そうでないところがありまして、天は、強い者を立てると、そして、勝ったから正しいんだと、そういう支配や裁きが、時には神様を恐れるはずの国でも、そのような力が正義という考え方に問えられています。強くなる、高くなる、また富が増える、支配できる、それは人の争いに過ぎないのに、それが自分が正しく神様の祝福を受けているかのように勘違いしてしまう。時には主の名前、神様の名前さえ持ち出して、自分を正当化すると、そのようなことが、起こります。現にヒゼキヤ王の時代にバビロンが将軍ラブシャケによって包囲されたときに、ヒゼキヤ王の言うことを聞くなと、主が私たちを、あなた方を支配するために立てたんだと、信仰に立とうとするヒゼキヤの言うことを聞くなとあざけりました。もう何でも自分の味方にしてしまうんです。教えを、また恐れを、信仰を持たないのにです。そのような国を主は裁かれます。そしてその裁きは地上で終わりません。先にも、滅ぼされたアッシリアや、またいろんな、滅ぼされた国々が、黄泉の国、死後の世界で バビロンを迎えることになりますね。もう彼らは、主が裁かれたことをもう認めざるを得ません。そして十節、彼らは皆お前に告げる、お前もまた私たちのように弱くされた、私たちに似たものになったと。どんなに地上で繁栄しても、死後の世界ではそれはなくなってしまいます。そして自分たちの成した高ぶりと非道、残虐、それらを裁かれることになるのです。 イエス様は、地上の、支配者を恐れるなと、死んだ後に裁かれる方を恐れよと、言われた、その言葉の通りです。さらにイザヤは12章以降で、ちょっとバビロンにはそのまま当てはまらない、裁きの非難が、裁きの叱責がですね、書かれています。12節から15節拝読いたします。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。お前は心の中で言った。私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう。密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。だがお前は黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。明けの明星というのは、この間ペテロの手紙を見ますと、キリストを指していましたけれども、夜明けに輝き出る金星を指していますけれども、天から落ちた。まあ、これ、象徴的に捉えれば、もう天にも昇るような勢い、もう実際バビロニアが天に昇ったわけでもないし、天から落とされたわけではないんですけれども、そのように表現された部分もあるでしょうけれども、言葉の通り読みますと、高ぶった御使いが神に勝ろうと、自身が仕えるはずの神に逆らって神の上に立とうと高ぶったゆえに黄泉に落とされる、裁きを受ける。そのことを最初に行ったのは、かつては輝く天使でありましたサタンです。この世の異常と思えるほどの高ぶり、そして非道、もうこれらは、かつて虐げを受けたことに対する反発や復讐という部分もあるかもしれませんけども、ここまで高ぶるというのは、人を高ぶらせ、そして道を外して、もう普通じゃ考えられないようなことを考えて、そして実行させてしまう、まあ、それは権力の罠でもあるんですけども、そのように人の心や理性をおかしくしてしまう。どうしてこの人がこんな非道に陥ったのかという出来事の中には、人を高ぶらせて、そして神を信じる者に敵意を持って、また神に対する敵意を持って反逆するサタンが働いていた。私たちはそのことを覚えている必要があります。高ぶりやすいという弱さは私たち皆ありますけれども、主に守っていただかなければ、悪魔の支配に身を委ねてしまって、悪魔の性質を宿して、悪魔が考え行うようなことをしてしまう、そして自らを滅びに落としてしまう、 ということが、希望が大きくても小さくても起こりうるのです。自分に歯向かうもの、自分を尊敬しないもの、原因は自分自身にあるんですけども、相手を不当としてどこまでも自分を高くし相手を低くしようと、同じ人間であるのにしてしまう、そこには悪の霊の誘惑と支配があることを覚えましょう。16節以降はそのように高ぶった報いをあなたは受けたの、受けるのだということが宣告されています。バビロンが滅亡するときに彼らを滅ぼした、彼らが滅ぼした諸国が自分たちのされたことをバビロンに返します。どんなことが起こるのか、まず、思い巡らすとありますね。16節の2行目にかつてはもうひどい目にあって、怒りがあり、なんとかやっつけたいと思ってもできなかったので、機会を伺っているという状況でしたけども、自分たちがされたことを彼らは返します。普通ならば、死者を、いたぶることはしないんですけれども、でもバビロンが滅びるときに周辺諸国は彼らを葬ることをしません。かえってその遺体を恥ずかしめます。そして20節の終わり頃にこうあります。悪を行う者どもの子孫は永久にその名を呼ばれることはない。彼らの子らのためにほふり場を備えよ。生き残った子孫、当時は幼子でもう責任を問えないようなあどけない者たちだったかもしれません。しかしもう二度とバビロンの名が語られないようにということで、子孫、幼い子孫さえも断ち切られるというのです。またたとえ生き残ったとしても、もう自分たちの素性を誰も語らないで、そしてやがて忘れられてしまうというのです。主はその裁きが自身から出たことを告げます。22節23節、私は彼らに向かって立ち上がる、万軍の主の言葉、私はバビロンからその名も残った者も子孫も末裔も立ち滅ぼす、主の言葉、これは私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する、万軍の主の言葉。ハリネズミの領地、水のある沢、荒れ果てたところにすると告げるのです。さて、24節から最後までは、このバビロンの、裁き、バビロンへの裁きに続いて、 アッシリア、まあ、今、勃興しているアッシリアですね。そしてイスラエルと長い間敵対してきましたペリシテへの裁きも告げています。その裁きは、近づいていました。24節から27節がアッシリアへの裁きです。万軍の主は誓って言われた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。私はアッシリアを私の地で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から覗かれ、その重荷は彼らの肩から覗かれる。これが全地に対して立てられた計画、これが万国に対して伸ばされた御手。万軍の主が計画されたことを誰が覆せるだろうか。御手が伸ばされている、誰がそれを押し戻せるだろうか。今、栄華を極めていましたアッシリアは、なお諸国に手を伸ばそうとしていました。支配を広げようとしていました。しかし神様はこの大国を滅ぼすと計画していることを告げました。まあ、このことは当時のユダ、そしてユダの支配者たちに痛切な指摘となっています。彼らは自分たちが周辺諸国から守られるためにアッシリアに、先に申しましたように貢ぎ物を捧げて、アッシリアの頼りによって、自分たちは守られるというふうにしましたけども、そのアッシリアが、やがて、ユダを、喉元まで、攻め込んで、衰えさせます。そして、その後で滅ぼされます。アハズ王が頼ったアッシリアがそうなるというのです。主はそのことをすでにアッシリアが強くなる前から計画していました。主がアッシリアを強くし、高ぶったアッシリアを打たれるのでした。こうして告げられた後に28節の予言、アハズ王が死んだ年この宣告があったと。神様はアッシリアを、滅ぼされます。それで、ペリシテもアッシリアに攻められて、苦しんでいましたけども、アッシリアが滅びたから、もう大丈夫だと、過信してはいけないと、警告しています。29節、喜ぶなペリシテの全土よ、お前を打った杖が折られたからといって蛇の根からマムシが出て、その身は飛び回る燃える蛇となるのだから。さらに恐ろしい災いが来ると告げられています。ペリシテもまた、軍事力に頼る国でした。強さを、求め、また強さを誇った国でした。しかし神様はこう告げます。30節、弱い者たちの長子は養われ、貧しい者は安らかに伏す。しかし私はお前の 根を植えで死なせる。お前の残りのものは殺される。門よ、泣き叫べ、町を叫べ。ペリシテの全土は震えおののけ。北から煙が上がり、その変態から落語する者がいないからだ。ペリシテが、アシリアの手を逃れたからとしても、だから守られるというわけではないと告げます。イスラエルは弱くとも主は守ってくださいます。主を信じているからです。しかし主を信頼しない者は先は滅びです。具体的にはこのペリシテの滅びについてはイザヤはここで予言していませんけれども、このことが繰り返されています。まずある国が強くなって支配を広げ、それで衰えていき、また次の強い国が支配を広げて、また衰えていく。力による支配は決して長続きしない。これが、繰り広げられてきました歴史の現実です。そして、主を信じない方たちはそのことで、自分をどうやって、生き延びさせるか、どうやって繁栄させるか、そのことでもうさまざまに悩み苦労しますけれども、時にはうまくいくという時がこともあるでしょうけども、しかし同じことの繰り返しです。世の力に頼っても平安はありません。しかしながら、たとえ弱くても、いやむしろ弱いものが不思議に神様に守られて生き抜くことができます。そしてやがて主が義をもって裁かれる時が来ます。すでにイエス・キリスト、約束の救い主が来られて、罪に対する解決の道を明らかにされました。イスラエルを通して生まれた約束の救い主が、アブラハムに告げられた通り、すべての人に祝福を広げています。そして主が再び来られるときに、各自の信仰によって、そして行いによって裁かれます。そのときに立ち得ることができるのは、キリストを信じて恵みをいただいたということだけです。32節をご覧ください。異邦の使者たちにどう答えるべきか。主がシオンの礎を据えられたのだ。主の民の苦しむ者たちはここに身を避ける。イスラエルが不思議な方法で守られます。どうして守られたんですかと。それは主が守ってくださるからだ。苦しむ民は、おごり高ぶる民は、違いますけれども、主の民と共に、主と苦しみを共にする者たちは主に身を避けると。この証はやがて成就する福音の証ではないでしょうか。そして終末においてもこの証は変わりません。私たちは、 今もはや戦後ではなく戦前戦中だと言われている時代に入ってきましたけれども、しかし変わることなく、困難はあります、でも私は主に身を避けます、この証を持って生き抜きましょう。歴史的な状況はそれぞれ違うでしょうけども、この原則は変わっていません。私たちはここに主のもとに身を避けるという証を持って歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、今日の箇所、バビロンのこと、また堕落の背後で働いているサタン、そして主の民に敵対し続けたペリシテ、これらの裁きの中でイスラエルの民は苦難を受けながら信仰を守られて証しするものとして立ち続けられました。たとえ飛行場のような、切り株から燃え出た小さなものであっても、それがやがて大きくなって広がる、その主のご計画に従って私たちも信仰を持って歩むようにどうか導いてください。おいでねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。